1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日曜特集ということで、今週1週間毎日毎日一体どんな宇宙の話をしていたのか、そこを振り返っていきつつ、毎日聞いてる人はあ、そんな角度の話もあるのかっていう新しい発見ができる、そんなエピソードをご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月21日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1290話目を迎えるというところになっております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。いや、あと10エピソードで1300話ですよ。すごいですね。いや、なんかこのあたりもちゃんと振り返っていきたいですね。来週が、直前日曜特集になるから、そこでちょっと1300回記念のお話とか振り返っていきたいと思います。はい。ということで、本日は4月21日ということで、日曜日。もう結構月、満月に近づいてる感じしますね。4月の24日が満月になっているので、だんだんここからはもうまん丸、ほぼ、あれもう満月かなみたいなぐらいの実感できる、そんな月になってるかなと思うんで、ぜひ見上げてみてください。ちょっとね、場所によってですけど、うちの近くとかは曇りが多いかな最近は。ということで、じゃあ行ってみましょうか。本日は日曜日ということで、日曜特集やっていきたいと思います。毎週日曜日は1週間毎日毎日宇宙の話をしているこのポッドキャスト、一体どんな1週間エピソード話してきたのかっていう振り返りをしながら、本編で話せなかった角度でちょっとまた解説していくっていう、毎日聞いてくれてる人も、なかなか毎日聞けないよっていう人も楽しめる内容になっております。ぜひよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ行きましょうか。今週は1284話から1289話までの6エピソードを公開していきました。まず1284話、水星の巣、太陽系の外側にあるオールトの雲と呼ばれるものを紹介しましたね。オールトの雲、馴染みがある天体なのかそうでないのかで言うと、まあないですよね。まあない、オールトの雲はなかなか知られていないかなと思います。このオールトの雲っていうエリアですね、一つの天体っていうのはエリア、太陽系の外側をこう球体で囲むように360度覆われている領域、ここのことをオールトの雲っていうんですね。もう簡単です。オールトさんが見つけたからオールトの雲で、なんか星がいっぱいあるからまるでこう雲みたいになっているねっていう感じで、オールトの雲っていう名前がついてるんだと思いますね。で、ここあんまり知られてないけど、僕たちの身の回りの現象に比較的こう影響を与えているもので言うと、タイトルの通りで彗星、ほうき星とか言って彗星ですね。あの彗星の、が来ている元となる領域っていうふうに考えられてます。なかなかこうオールトの雲と同じような扱いというか、太陽系からの距離感別に話されると、すっかり忘れちゃった。オールトの雲と、なんだっけな。やべ、ちょうど忘れしちゃった。なんて話そうとしたんだっけ。あるんですよ。ね。あって、カイパーベルトだ。カイパーベルト。カイパーベルトっていうのと、オールトの雲。カイパーベルトが太陽系の外側にある、こう、ドーナッツ型の領域で、さらにその外側に球体のオールトの雲っていうのがあると。で、それぞれ、太陽系の中の、こう、ちっちゃい天体、微惑星とか、あとは氷でできたものとかっていうのがたくさんあって、特にオールトの雲っていうのは、その氷でできた微惑星って呼ばれるものがたくさんある。 で、それが結局水星とかもそういう氷を含んだ天体だったりもするので、あの水星って尾を引くじゃないですか。あの尾を引いてるのって実はこう太陽系の近く通りますよね。で、太陽からの熱を受けて、その飛んできている水星の中にある、まあ、氷だったりするものが溶けて、こう後ろに水蒸気みたいな、まあ、水蒸気じゃないんだろうけど、後ろにこうバーって尾を引くような形になってるから、こう俯瞰で見ると太陽とその星の延長線上に尾が伸びているように見えるっていうね、実はそういう性質もあったりするんですよ。で、このオールトの雲、まあ、質問いただいたところだったり、これまで紹介してきた内容に近いからお話しさせていただいたっていうのもあるし、最近はネットフリックスでドラマ化した三体、かなり話題になってますね。で、三体のとシーズン3、シーズンっていうのかな、小説が、まあ、本ちゃんのものというか、が三部作あるんですよ。三部作になってるうちの最後の時には、これオールトの雲って太陽系の結構外側まで行ったっていうのの、まあ、基準の天体として結構出てくるんですよね。あんまり説明されないのにみたいな感じで、三体好きの人は、あ、オールトの雲かってなって、もしかしたら調べた人もいるんじゃないかなっていう、そんな内容です。ドラマでもし興味持った人はね、ぜひ小説行ってみると面白いかもしれないですね。ちょっと喋りすぎちゃったな、やべやべ。で、1285話、星の赤ちゃんのくしゃみっていうので、これタイトルすげえシンプルで可愛いなと思ってるお気に入りのエピソードなんですけど、まあ直近リリースされた論文をベースに紹介させていただいてます。まあ簡単に言うと、星の赤ちゃんが外に向かってこう溜まっていた磁力みたいなのを外に吹き出す現象ですね。これがなんか赤ちゃんのくしゃみみたいで可愛いね、面白いねっていう研究が出てたんですよね。うん、なんかいいですよね。この星が生まれてくるタイミングって意外とみんな知らないというか、このポッドキャストでも何度も紹介してるけど、伝わってんのかな、伝わってないのかなって感じはしたんですよ。まあ星って宇宙空間の塵とかガスとかちっちゃい天体バーって集めて、で、あの太陽みたいな星とかを作っていくんですね。だからなんか宇宙空間って何もないっていうイメージを持ってる人いるんだけど、実はそういう塵とかがたくさんあって、で、その塵とかが集まってできてる。ただできるタイミングでいろんな諸条件が揃わなきゃいけなくて、で、その揃う条件の中にこのくしゃみ現象があるっていう、ここね、ぜひ星ができる過程とか知りたい方はチェックしてみていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。続いて1286話、こちらは1億光年先から来た何も正体がわからない謎の光っていうのを紹介させていただきました。これ不思議ですよね。本当に論文ちゃんと読んだんですよ。で、なんかいろんな可能性とか指摘されてるけど、本当に正体わからないというので不思議がられてる天体の一つになります。いいですよね、こういうの。宇宙の研究っぽくて、なんか光ってるんだけど本当に正体わかんない、お手上げですみたいな。今の科学じゃわからないのか、僕たちに情報が足りなすぎるのかわかりませんみたいな、そんな状態の研究っていうのが、なんかこう論文として受理されるっていうのもすごいですし、今後未来の観測技術が発達していく中で、まあ解明されていく面白いポイントがあるんじゃないかなと思ってるので、こちらちょっとね、ぜひ注目のポイントになっております。はい、ということで、じゃあ続いて、これが水曜日ですね。ということで、じゃあちょっと一旦中間トーク挟みましょうか。ね、僕今すごいミスを発見してまして、ちょっとポチッと音をしますね。今なんか音聞こえたなと思うかもしれないですけど、最近ポッドキャスト撮りながら動画回してるんですよ。で、動画回してて横にカメラ置いてあるんだけど、カメラの録音ボタンを押すの忘れてましたね、完全に。最悪です今撮り直そうかすごい悩んだけど、 もう10分喋っちゃったしなみたいな、いっかーと思ってとりあえず途中から撮ってみました。なんかなんでこうやって動画回してるかっていうと、そのうち YouTube とかにも上げていこうかなと思ってるんですね。今のこの音源とかって実は今 YouTube でも聞けるようになってるんですよ。 YouTube にポッドキャストの配信でこう Spotify に流すとか Apple に流すとか選択肢がある中で、 YouTube っていうのもその選択肢の一つとして今変わってきてるんですね。でそんな状態で流してるんだけど、やっぱ数十回ぐらいしか再生されないわけですよ。まあそれはそうですよね。なんか YouTube って動画見たいのに、そこに音声だけのやつ来てもなかなか聞こうかな見ようかなって思わないというか、そのくせみんなどうせ YouTube の画面って見てないんでしょみたいなねあるじゃないですか。だから動画はあるんだけど動画は見ないみたいな、なんかそんな状態で楽しむことが多いかなと思っていて、でまあその中でまあ YouTube でもポッドキャスト聞いてくれたら嬉しいなと思って、まあ後追いだけど動画もちょっとずつ流していこうかなと思って、とりあえず横で撮ってるんですね。いやだから実は今週1週間ほとんど撮ってたんじゃないかなと思うんですけど、うん、録画ボタンを押すの完全に忘れてました。悲しいですねでなんでこれ撮ろうと思ったかっていうと、この間ちょっとポッドキャストの話しまくるご飯会みたいなのがありまして、あのもう超有名人ですよ。 M フローっていうあのアーティストいるじゃないですか。 M フローのタクさん、タク高橋さんがこの宇宙話聞いてくれていて、で前も一回ご飯行かせてもらったんですけど、また今回もね、あの一緒にご飯食べさせてもらう機会があって、でその時にポッドキャストの音についてめっちゃ話したんですよ。でこのそうそう、でそのたくさんのと一緒にご飯食べ行く時に、ポッドキャストの音とかスタジオとかについてめっちゃ喋りたいよねみたいな話をしてたので、ちょっとね今休憩期間入っちゃったけど、御殿ラジオってあるじゃないですか。御殿ラジオのバジャさんと一緒にご飯食べ行ったんですよ。でそれでわーでもわーって喋ってた時に、いやポッドキャストも結局なんか映像を撮らなどうにもならんよねみたいな話になって、確かにみたいなってなって、僕そういうのすぐあじゃあ撮りますみたいな感じになっちゃうんで、とりあえずこうポッドキャスト撮りながら横でカメラ回しとこうかなみたいな、まあ載せる載せないはまあ別にして、一旦撮っとけばどうにかなるじゃないですかだからとりあえず撮っとこうかなっていうので、まあ、ポッドキャスト映像でも残しておくっていうことにしてます。前もね、なんだかんだこう残してたんだけど、どけちゃったんですよね。映像を処理するのやっぱめんどくさくて、ポッドキャストもこれ全く編集しないで出してるから、うん。どうやって編集するのかなみたいな。なんかできれば綺麗な音では流したいなとか、やっぱ欲望が出てきてしまうんですよ。ポッドキャストってなんか音質命みたいなとこあるじゃないですか。音質命の中で、なんか YouTube のだけ音質悪くても出しとくよみたいなのもどうなんだろうな。けど、この撮った音源とその動画となんか一緒に出すのも大変だよな、みたいな。そんなことを思いながら、ね、やってます。まあまあまあまあ、そんな感じで、とにかくそのうち動画が出てきて、どんな感じで僕喋ってんのかなっていうのが、なんか顔見ながら分かるタイミングも来るかなと思うんで、ぜひですね、こちら楽しみにしておいてください。そのまま Spotify の方、あれだね、ビデオポッドキャストにしちゃってもいいよね。一切編集なしだけど。はい、ちょっとまあそんなことも考えていたりします。ということで、じゃあやばいな、続き話していきましょうか。日曜特集後半ですね。3エピソード、1287話から1289話。昨日のエピソードまで紹介していきたいと思います。はい。で、1287話目。こちらですね。36億年前に火星に生命がいた可能性が浮上したというところで、過去の火星の大気に関する研究、紹介させていただきました。火星ね。これからめちゃめちゃ盛り上がっていく研究分野なんですよ。まずアメリカが今 火星にローバーとかヘリコプターとか飛ばして実験しまくってる。で、火星の物質とかもこうサンプル採取するっていうミッションを成功させてるんですね。けど、まあ採取した後に持って帰ってきて研究してっていうところまででようやく火星の全容が明らかになるみたいな部分あるじゃないですか。で、そんな中でこう、これからヨーロッパがその NASA が取ったサンプルを持って帰ってくるっていう話もあるし、日本も火星の月に対して探査を行っていく MMX プロジェクトっていうのも進んでいってると。まあそんな中で、このこうやって火星のミッションがどんどん出てきている中で、36億年前の火星が生命にとってすごいこう誕生しやすい環境だったんじゃないかっていうね、ここの指摘が出てまいりました。で、今回この研究聞いてもらって、今後の火星探査でもしかしたらそれがこう再度確かめられる、実際の観測地としてっていう結果につながってくるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひですね、こちら一旦聞いてみていただけたら嬉しいなと。で、火星の研究もっと知りたいなっていう人いたらどんどん紹介していくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。そして続いて1288話ですね、 X 線で見るブラックホールで文部科学大臣賞を受賞したっていう愛媛大学の志達さんっていう方のちょっとお話をさせていただきました。これだから昨日のエピソードとも関わるのかな。1289話、ブラックホールを5ヶ月間ストーカーすると変化がわかるのかっていう、そういう研究ですね。これは金曜紹介した文部科学大臣賞を受賞した志達さん、一体どういう研究してるのかっていう話と、で、概要の話を金曜日にして、1288話ですね。で、1289話でその1個、2022年かな、に出た論文っていうのを紹介させていただいたっていう、この一連の流れ、まあ、別に片方を聞いてもらっても全然楽しめるとは思うんですけど、まあ連続で聞くといいかなって感じですね。で、なんでこれピックアップしたかっていうと、まあ、僕がいた古巣 X 線天文学っていうところから文部科学大臣賞を受賞したっていう流れができていること、そしてこの受賞された志達さんっていう方が、まあ、僕その研究やってて国際宇宙ステーションの装置の運用とか分析やっていた中で一緒のチームにいて大変お世話になった方だったので、まあなんかこうね、ポッドキャストでちょっとでもこう注目の流れが作れたらいいかなと思って紹介させていただいた感じですね。全然本人には全く言ってないし、まあ、覚えてるのかなって感じもするけど、あの論文、僕が書いた論文とかも手伝っていただいて、協調で入ってもらってとかで、あのね、そんな方がやっぱこう受賞したのはすごいなと思って紹介させていただきましたね。ブラックホールの研究って X 線天文学っていうところにおいても花形というか一番重要な分野の一つなんですよね。というのも、ブラックホールをってなんか存在自体はなんとなくみんなうんうんうんって感じでピンとくる人もいると思うんですよ。で、そんな中でブラックホールのを観測的に明らかにしたみたいな、その存在をっていうのって今までそんなにそれまでずっとなかったんですよ。ただ X 線天文学が生まれてブラックホールを観測的に見ることに成功したんじゃないかっていう話が出てきてから、ブラックホールの観測の研究ってすごい注目を集め始めたんですね。で、その X 線天文学っていう分野こそが日本が引っ張っていってる分野だから、その中でこうブラックホールの研究して文部科学大臣賞っていうとこまでつながってるっていうのはなんかすごいいいストーリーだなと思ってるんですよ。だからこのあたりもちょっとポッドキャストのエピソードの中で喋ってるんで、ここ2個結構僕的には聞いていただきたいポイントかなと思っております。はい、ということで、まあ1週間振り返っていきましたが、いかがでしたでしょうか。皆さん今週好きだったエピソードとかぜひね教えてくれたら嬉しいです。はい、ということで、じゃあ一つお便り紹介していきたいと思います。リスナーネームフェリックスさんからいただきました。ありがとうございます。1278話拝聴しました。先週ですね、いつも貴重なお話ありがとうございます。 祝若田さん再始動。アジアを代表する宇宙開発経験者として ISS に関わる新宇宙ステーションの開発に大きく関与されるとのこと。聞いているこっちまで元気になる情報です。毎日のように宇宙ビジネスがメディアの話題になり、宇宙開発が新たなフェーズに入ったという感じがします。はあ、いいですね。いや、本当そうだなと思います。はい。で、もうちょっとね、コメント続いてるんですが、一部読み上げさせていただくと、1275話で、イブキという名前を聞くと、第二次世界大戦に未完成空母、イブキ、そして映画になった空母イブキを連想してしまう私。でも、現役の地球観測人工衛星イブキは知りませんでした。勉強になります。というふうにいただきました。ありがとうございます。フェリックスさんいつもコメントくださるんでね、本当励みになってますね。嬉しい。そう、僕、そこ全然つながってなかったから、やっぱイブキ、その空母イブキと人工衛星のイブキ。なんかやっぱ日本人の中で、このイブキっていう言葉がすごいしっくりくる流れってっていうか、なんか気持ち的な部分はあるのかもしれないですね。もしかしたら、しかもこうポッドキャスト聞きながら、あ、空母じゃんって思ってた人も多いんじゃないかな、ね、実際なんかいぶきっていう人工衛星の方って多分あんま馴染みないと思うんですよ。馴染みないけど、こう日本の歴史上こうやって重要なものとしてあったり、映画好きの人はやっぱ空母いぶきで覚えてたりとかするかもしれないんで、ちょっとどっちで連想したよとか他の人あれば、ぜひぜひお話聞かせてくれたら嬉しいです。フェリックスさんいつもコメントいただいて本当にありがとうございます。ということで、今回のエピソードは以上にしていきたいと思います。日曜特集ですね。毎週お届けしてますので、毎日全部聞けないよっていう方は、まず日曜から聞いていただいて、面白そうなエピソード発見したら、そちらから深掘りしてくれたら嬉しいです。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。